皆様こんばんは。今日も、暑い一日で、南の方では37度という、記録があったそうで、夏がまだ終わってないという感じですけども、朝晩、だんだん過ごしやすくなってきて、秋の近づいていることを見ます。神様は、季節を与え、また雨を降らせ、また作物を与えてくださいます。イスラエルの民が間もなく約束の地に入ろうとしております。そして、まあ、すでにモアブの地まで来て、緑はあるんですけれども、荒野の40年の間、草木も、なく、また雨もない場所で神様は養ってくださいました。そしていよいよ約束の地に、入ろうとしています。出発して、そして世代が変わり、先の者たちは死に絶え、そしてモーセもあと少しでその役目を終えて主のもとに召されようとしていました。締め記を見ていきますと、このあとイスラエルは祝福のうちに歩めばいいんですけども、堕落してゆき、最後には捕囚となるということが宣告されていました。その中でモーセは最後の務めとして祝福の歌を民に残し、それから約束の地をピスガの頂で垣間見たその日に召されて行きます。今日は各部族を祝福する歌を見てまいります。同じ内容としては、族長ヤコブが12人の息子、彼らに今後の予感をしながら祝福の言葉を残しました。祝福と言いますと、大抵良いことを言って、神様の恵みがありますようにという形が、通常なんですけども、この各部族への祝福は、ただ良いことがありますようにではなくて、自分たちが今後経験するさまざまな誘惑や試練、その中でもそれが神様のご計画の中にあることを覚えて、へこたれることなく、また、高ぶることなく、神様の祝福に守られるための、戒めも含めての祝福でした。そういう意味では聖書全体が私たちについて、良いことも悪いことも語っていますけども、それは私たちを苦しめるためではなく、最終的な祝福を与えるために神様はあえて改めるべきこと、そして気をつけなければいけないことを告げておられるのです。大変短い中でこの祝福の言葉が述べられていますけども、一つ一つそれは私たちにも当てはめるべき励ましであり、戒めでもありますので、共に見てまいりましょう。この祝福の言葉は、テキストに書きましたけども、五節までは全体として神様が民を荒野の道を守り導かれたということ、そして六節から25節までは 各部族に合わせた祝福の言葉、そして最後の部分、イスラエル全体に自らの幸いを覚えて主の祝福のうちを歩むようにと締めくくっています。一つ一つを見てまいりましょう。今日共にこの33章の一節から五節を購読してお祈りいたします。締め記第33章、一節から五節ですね。次は神の人モーセがその死を前にしてイスラエルの子らを祝福した祝福の言葉である。まことにあなたは諸々の民を愛する方、御手のうちにすべての聖なる者がいる。彼らはあなたの足元にひれ伏し、あなたの御告げを受ける。ご一緒に、はい。民の頭たちがイスラエルの部族と共に集まったとき、主はエシュルンで王となられた。天の父様、あなたが私たちを愛し、そして創造の前からキリストによって祝福しておられたと私たちは読んでおります。それを予表するように主はイスラエルを祝福し、忍耐をもって導きてこられ、そして今約束の地に彼らは入ろうとしています。私たちも救いを受けた後、様々な紆余曲折を経験いたしますが、民があなたに守られて歩めるように、私たちもあなたの守りのうちに幸いのうちを歩めるように、この戒めを自分のものとしてください。お委ねしてイエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。まず冒頭の五節を共に見てまいりましょう。冒頭に神の人モーセがその死を前にしてイスラエルの子らを祝福した祝福の言葉であると記されています。もちろんモーセはそれを語ったんですけども、モーセは先の歌とこの歌を後継者ヨシアに託しました。そしてヨシアは聞いてこれを記し、民がそれを暗唱して自分たちの励ましとまた戒めとするようにたびたび歌ったと思われます。そのために授けられました。さてこの冒頭には序文として、これがモーセが最後の言葉として自分たちを祝福してくださったということを民に伝え聞かせます。そして二節の彼は言ったという後からモーセが託した祝福の言葉が出てきます。主はシナイから来てセールから彼らを照らし、パランの山から光を放ち、幾万もの聖なる者のところから近づいて来られる。その右手に彼らの御使いたちを伴って、神様は改めてご自身の山からこの今イスラエルが 宿営しています。ヨルダンの東側に御使いを伴って彼らに望まれると宣言されました。そして主がどんなお方であるか、そのことが三節に記されています。まことにあなたは諸々の民を愛する方、御手のうちにすべての聖なる者がいる。彼らはあなたの足元にひれ伏し、あなたの御告げを受けると。これがイスラエルの本来のあり方でした。主が自分たちを愛してくださっていることを覚え、そして彼らは主の聖なる民であるということを自覚していました。そして進んで主の前にひれ伏して謙遜に主の言葉を聞こうとしています。そして4節に、モーセを通して御教えが私たちのなすべきことを命じている。そしてヤコブの改宗、イスラエルとは言えないのは自分たちが肉的なものであることを覚えるためですが、この御教えがイスラエルの民の持ち所有であると、一番大切な神様の賜物として与えられたのだということを宣言しています。そして今度はヤコブではなくイスラエルと、神様からいただいた栄えある名です、祝福を勝ち取ったことを証明する名前です。イスラエルの部族と共に集まった時、頭たちが、民が、集まっているところに、出てきます。そして主はエシュルンで王となられたと宣言しています。エシュルンというのは、イスラエルの呼び名の中で最も栄えある名前で、高潔なもの、神様にふさわしいものを指す栄えある名前です。本来ヤコブと押しのけるもの、外国の強いもの、強い堅くななものという名前の通りだったのですけれども、イスラエルと呼ばれ神と戦って祝福を勝ち取った祈りの勇者であることが褒められて、イスラエルと名が付けられ、そして今エシュルンと清く、そしてまっすぐなもの、主の祝福に預かるにふさわしいもの、彼らの支配者となって主は勝利を与え、約束の地に民を住ませる、そう祝福が述べられています。その後6節以降、各部族簡潔にその祝福の言葉が告げられています。ルベンに対しては、生きて死なないようにその人数が少なくてもとしか書かれてなくて、残念な祝福なんですけども、ルベン族は家畜が多いので、ヨルダンの東側のもうすでに得た地を欲しいと そう申し出たものでした。それは主の御心にそぐわないことですし、お叱りを受けたんですけども、その代わりに約束の地を攻め取るときには先頭を切って戦いますということで、女性や子供たちは残してヨルダン川を渡って行きます。しかしヨルダンの東側は他の部族、他の民族がやってきている、攻めていく場所でもありますし、またイスラエルの敵は東からやってきますので、一番敵の攻撃にさらされやすい場所でもありました。実際、先に、滅ぼされるような、経験をします。それでも生き、残って、部族が絶やされないようにと、神様は憐れみを持って、祝福を告げました。私たちは、時に肉の思いで先に良い目を見たい、試練を避けたいと思って、かえって苦しむこともあるでしょう。でも主は見捨てておられません。七節で、ユダについて語っています。ユダを、民のもとに連れ戻してくださいとあります。なぜ彼らは敵と戦いに出ているので、そこにいなかったのでした。ユダ族は勇猛果敢な部族として先頭を切って戦いをいたします。それは素晴らしいことですけども、危険が伴うことでした。どうか彼らを無事私たちの元に戻してください、彼らが勝利をするようにという困難に対する守りを祈っています。私たちも死の戦いの前線にいる方たち、特に開拓伝道やまた宣教に出ていっておられる仲間たちのために、無事戻ってこれるように、また勝利を得られるように祈りましょう。レビ族についてはこう語られています。8節9節にありますが、レビ族から祭司が出ており、大祭司は主の御心を伺うためのウリムとトンミムというくじを持っていました。右か左か、触っただけではどっちかわからないというものをエポデの中に入れておきまして、そしてこれだという方を出してみるとウリムかまたトミムかということがわかるくじです。これによって神様は、二者択一のくじによっていろんな裁きを、与えました。ただそれは、主への、信頼と従順がなければ、効果はありません。神様が右左、どっちかという時にですね、従う信仰がなければ、結局自分の、願う方を選んで、そのくじは御心を表しても民が従わなければ意味がありませんので、ですから民が 主が示す、このくじを通して示す御心に従わせてくださいと、そう祈っています。またレビはかつて自分たちのイスラエルの十二部族で自分たち の姉妹が乱暴されたときに怒って敵を滅ぼしてしまったということで咎めを受けたんですけれども、その熱心は良い方向にも用いられました。民が偶像礼拝に陥ってしまい、主に逆らってしまったときに、モーセを通して裁きをなせと言われたときに、同胞ですからなかなかひるんで手を出せないんですけど、レビ族は勇気を振るって裁きを行いました。このことを通して彼らは主の前に勇敢なものとしてもっぱら主に仕える部族として選ばれていきました。たびたびイスラエルが不信仰に陥った時に、このレビ族が信仰の砦となったのです。せっかく神様がくださいました祭司、また神殿に仕える立場を全うできるようにという祈りがされています。私たちも神様の召しに真剣に聞き従うものでありましょう。さて、12節ではベニヤミンについて、主に愛されている者、彼は安らかに主のそばに住まい、主はいつも彼をかばう、彼は主の背中に追われると。ベニヤミン族はヤコブの末の息子から出た部族です。どちらかというと、数は少なかったのです。史式ではかなり暴虐非道を働いてしまったという恥ずかしい記録がありますけれども、それでも主に愛されたものであるということを忘れないようにと励ましています。そしてヨセフとありますけれども、イスラエルの十二部族ではレビ族が取られたので、マナセとエフライムというヨセフの二人の息子がそれぞれ部族に格上げされています。そしてヨセフの名は増し加わるという繁栄を表す名です。そのように豊かな繁栄があるようにと祝福があります。水、そして作物、そして肥えた家畜、それらが増え広がるようにと祝福を告げています。そしてゼブルンとイッサカルが一緒に語られています。ゼブルンとイッサカルというのは、イスラエル の約束の地の中で、北側の真ん中辺ですかね、地中海側には行かないんですけども、シャロンの平原のある豊かなところです。そして、そこでは、諸国の商人たちがいっぱいいて、交易によって栄えることができました。というわけで交易に交易というのは他の民族とのやり取りがありまして、 その関わりというのは偶像礼拝の危険もあったんです。信仰が損なわれる。でも、偶像礼拝に、染まらずに、豊かな富に満たされるようにという祈りが書かれています。19節をご覧ください。彼らは諸々の民を山に招き、そこで義の生贄を下げると。いろんな方々と関わるときに偶像に染まらず、主を人々に紹介し証しできる、そういうものであるように。せっかくの交わりと繁栄が主の証しのためになり、そして不信仰な習慣に染まらないようにと祝福が祈られています。さらにガド20節21節は、ガドは目獅子のように伏し、腕や頭の頂きを噛み砕くという戦いに長けたことが描かれています。勇猛果敢で敵を攻め取る働きに用いられます。そのことはガドはヨルダンの東側でその勇猛果敢さを発揮したんです。そして東側を領地としましたので、ルベンと同じくヨルダン川の西側、本来の約束の地に攻め入るときに先頭を切って戦いました。そしてたちまちこの東側も攻め取るために用いられていきます。私たちの性格の中にも守りのタイプもおり、攻めのタイプの方もいらっしゃいますね。それぞれの賜物があります。おとなしければいいっていうわけでもなく、積極的に出ていこうとする方たちはその賜物を用いて出ていきましょう。それも主の賜物ですから。そしてとどまる者は応援し、また祈りましょう。22節の段は同じく獅子の子と呼ばれています。段はなぜか割り当て地が少なかったんです。そこで、少ないならと思うならば自分で攻め取りなさいって、まだ空いたとこいっぱいあるからということで戦いに出ていきます。そのことを予感して神様は、バシャンから躍り出ると、さらに別の割り当て地を得るようにと告げています。そして最後が最後二つ目ですね。ナフタリについては、恵みに満ちたり死の祝福に満ちている、彼は西と南を所有せよと、繁栄を自分のものとして増え広がりなさいと教えられています。そして最後のアシェル、アシェルについてはこう言った。アシェルは子らの中で最も祝福される。その兄弟たちに愛されて、その足を油の中に浸すようになれ。あなたの貫抜きは鉄と青銅、あなたの力が生きる限り続くようにと。 まあ、全体の中ではそれほど目立つような記述はないんですけど、アシェルがなぜか特別に祝されています。兄弟たちに愛されて豊かに油を収穫すると、確かにアシェルの割り当て地は困難な地でもあるんです。地図を見ていただくと、どこを割り当てられたかと言いますと、ペリシテの地の北側なんです。地図の4というところにありますけども、この約束の地の、近いガリア湖がありまして、アシェルは地中海沿岸、カルメル山があり、そして北の端にはあの都市王国スロがあります。そしてアシェルの、南の地中海沿岸はペリシテ人です。ですから、難攻不落の砦がたくさんあるような場所を与えられました。そんな中で立ち続けることは大変かと思いますけども、しかし皆の応援を得てこの困難な地を所有するようにと教えられています。ちょっと話は飛躍するかもしれませんけど、この福音宣教で難攻不落な場所に私たちは置かれていますね。でも主はその私たちをも深く愛しておられ、また多くの祈りと支援に支えられて今も立ち続けていること、そして宣教の技に励むようにされていることを覚えて誇りといたしましょう。そしてここに立ち続けていきたいのです。さて、最後のところを見ていきましょう。26節から29節を拝読いたします。エシュルンよ、神に並ぶものは他にない。神はあなたを助けるため天に乗り、意向のうちに雲に乗られる。古よりの神は住まう家、下には永遠の腕がある。神はあなたの前から敵を追い払い、根絶やしにせよと命じられた。こうしてイスラエルは安らかに住まい、ヤコブの泉だけが穀物と新しいブドウ酒の地を満たす。天も露を浸らす。幸いなイスラエルよ、誰があなたのような主に救われた民であろうか。主はあなたを助ける盾、あなたの勝利の剣。敵はあなたに屈し、あなたは彼らの背を踏みつける。神様に召された高貴なもの、そして一切を支配しておられる主が共におられる、永遠の神が身腕を持って勝利を与えてくださり、そして神の国として攻め取らせてくださるのだから、そして最後には平和をもたらしてくださるから、主の約束がなることを信じて進んでいこうと励ましています。今私たちも終わりの日が近づく中で困難はありますけれども、主が共におられることを覚えて共に心を合わせて進んでいきましょう。主が共におられることこそ私たちの勝利ですから、そして私たちの労苦は無駄にならないと約束されています。 最後に第一コリントの15章の58節を拝読いたします。第一コリント15章58節。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。天の父様、あなたの皆が崇められますように、私たちを救い、この地に福音の砦として立ててくださったことをありがとうございます。どうかあなたが共におられることを覚えて、約束の地を目指して進み出すことができるように、どうか私たちを導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。